キリストの愛、私への豊かな愛、広く深い海のよう、天の世に限りない主の 我が玉は次第求む慰めと恵みと三つ葉のもとよ花飾る愛三つ
安し。じゃあお祈りいたします。はい、天のお父様、感謝します。皆をあがめます。そして決して変わることなく、どんな嵐もまた試練もあなたの許しを超えて何一つ起こりません。あなたは私たちに最善を与えてくださいます。感謝します。皆が崇められますように、そして御国が来ますように、感謝します。この時間もどうぞ聖霊の恵みに預からせてください。そして真理で私たちを恵んでください。感謝します。皆を称えます。イエス・キリストの皆でお祈りいたします。私たちが主イエス・キリストを信じている、イエス様を心に持っている祝福っていうのは本当に計り知れないですね。今世界の情勢時々耳にします。そうすると本当に大変な状態だなと感じますね。私たちはもしかしたら近いうちにそういうエネルギーの供給が断たれるかもしれないというね、そういう話まで聞いたりしています。そういうところに思いをこうフォーカスすると、そういうのを知るとか、そしてそれについて情報を集めるということがね、間違いでは全然ないと思います。私たちはこの地上で生きてますので、物価の安いところでね物を買った方がいいわけで、という単純な生きていくための術っていうのは考えて当然なんですけども、私たちが目を留めている、これだけは忘れてはならないものっていうのが何をするにしてもありますよね。それは私たちが主によって愛されて守られているということです。これはクリスチャンである私たち、信者である私たちが永遠の命をいただいて、そして主の子供とさせていただいている、これは計り知れない富であり特権です。何かが起こるとですね、もしこの神に覚えてもらっているという、そして私たちのうちに永遠の命と、そしてそれをもたらしてくれたイエス・キリストの犠牲ということを知らない人たちにとっては、苦難、患難期って聖書で言われている、そうした試練というのはかなり耐え難いものとなるでしょう。自分の行き先が知らないとかね、それもそうなると本当に死というのは恐怖になります。しかし私たち信者にとって患難、試練というのはテストですね。テストなんです。いよいよ神様にお会いする時、私たちはどういう生き方をしたのかというのを問われるので、それを知っている私たちというのはこの信仰のテストなんだと、そういうものの見方が違いますよね。真理の言葉、つまり私たちの人生が何のためにあり、またこの私たちの人生とまた世界がどこに向かっているのかというのを知らない人にとっては、死というのは恐怖以外の何でもないですよね。その後どうなるのかは何もわからない。でも私たちにとってはこの神の言葉、永遠の言葉、始めから終わりのことを告げることのできる神の言葉が私たちに保証しているわけです。こういうふうになっていくよと、そしてだからこそあなたの生き方はこうあるべきだと、そういうふうにして説明してくれてるんですよね。これはすごいことです。 神様のそうしたご計画に私たち作られたものがその知識をですね、真の知識、真に持ってなければならない知識に預からせていただいているというのはすごい特権だと思いますよね。これこそ神が神の子供のために明かしてくださっている真理なわけです。いやでも人間は神様と違って大変だね。ただ神様は上から見て私たちがどんな決断するかね、テストするという側だかもしれないけれど、私たちは散々だとかね、そういう肉的な思いで見ると人生辛くなりますけれども、神様ご自身が人の姿を取られて、私たち今までの配信メールでですね学んできましたけど、ケノーシスというね、神様であられたのにご自身の神の特権、神の能力をご自身自ら進んで制限された、人と同じような苦しみを通過されたというね、神が歩まれた道です。そして神はまた私たちと共にいてくださっているわけです。永遠の愛で愛しておられる方が一時も離れず私たちと共に歩いていてくださると、そういうことですよね。ですから私たちはフォーカスすべきところにフォーカスしている必要があります。次から次と来るかもしれないこのテストにおいて、神がこれを許して私の信仰を試しておられるんだということです。イエス様ご自身試練を通過されましたよね。そうでなければならなかったわけです。人間として生きて、人間として彼の場合は罪を犯さずに生涯を終えなければならなかったんですよね。最終的なゴールがご自身、傷のない子羊、神の子羊として罪のために捧げられる必要がありましたから、彼もテストだったわけです。それを彼が途中で罪を犯すことっていうか、人間の弱さ、身に追われたとありますから、そういう面で彼が失敗したらですね、生贄と人間としての生贄、人間の身代わりとなって死ぬということができなくなるわけですから、ですから神は私たちの試練、孤独であれ、また力の足りなさであれ、また未知なことに対する恐れであれ、そういうことをですね、私たちの弱さを十分に理解してくださる。私たちに求められているのは信仰です。神を信じて絶え間ない。最近のヘブル人への手紙のシリーズ、今この3日間はちょうど来たる観覧期第6部最終の事柄、それにちょっと始まりましたけれども、引き続きヘブルの手紙シリーズ、これはまた明日から始まりますけれども、月曜日からですね、月火水木はヘブル人への手紙シリーズで、金土日は来たる観覧期最終の事柄に触れますけれども、このヘブルにあるようにですね、私たちはこの信仰の歩みということをですね、ますます極めていく必要があるんですね。先ほども分け合いましたけれども、私たちの一歩一歩がこれ決断ですよね、選択なわけです。疑ってこの瞬間を過ごすこともできるし、信じてこの瞬間を過ごすことができるわけです。これはまたさらに学びの中に入ってきますけれども、せっかくこの約束の地への旅を始めたイスラエルの民がですね、ことごとく不平と疑い、そして反抗までやるんですけれども、普通ではない奇跡を見させてもらってですね、出発したこの旅路なんですけれども、何度も何度もこのテストに失敗する、このテストもね、苦を持った人にとってはやっぱりね、簡単なテストでなかったことは確かですね。食物がない、飲み水がない、そして荒の何もないところに連れて行かれる。でも神がおられる、神は何でもできる。私たちのこの肉の目にはどこを見ても地平線を見渡す限り何もない、どうから食物を得るのかとね、心騒ぎ立てて、そしてあからさまに神に反抗する、 その当時の神を代表しているモーセとかアロンに逆らうわけですけれども、彼らは見事に信仰のテストを失敗したわけですね。そこまで苦労してついてきたのにアウトになっちゃったわけですね。私たちもたった一回この信仰に入る時のテストで、はい、終わりです、そういうことにはならないんですね。ちょうどパウロがこれは競技のようなものだってね、最後まで走り抜くということを例えていますけれども、私たちはこの信仰の筋肉、これをますます鍛えていく必要があります。そして先ほども分けましたけれども、共におられる主が支えてください。肉の思いを助長させる面で助けてくださるんじゃない。この世の虚しい栄光を求めるにあたって助けてくれるんじゃない。神の真理に気づくために助けてください。神が言われたことを行うにあたってこの信仰を祝福してください。そうして神が共にいてくださることを何度も何度も確証してくださるわけですよね。この信仰の成長、これを神は見届けたいと思っておられるんです。じゃあそのためには何でもしてください。御心に従って願うなら神は聞いてください。でも私たちの願いっていうのが、この地上での儚い栄誉とか、また神が御言葉で否定していることを、それを良しとすることとか、罪を助長することとか、神はその祈りに応えられません。もちろん私たちは神の姿に形に似せて作られたってありますんで、私たちから最後まで本当に神様の前で言い開きする時まで、私たちからその神の形に作られたという、その一つ、その条件っていうかね、作られた様っていうのは何かっていうと選択権ですから、それを最後の言い開きの時まで私たちから取り去ることはないと思います。ですからかなり神から離れるようなことがあっても、私たちが自分の道を進んでいくことを取り去ることはない。大体ですね、それがあまりにも、神の許容範囲というかね、他の人をあまりにも傷つけてしまうとか、そういう面ではどこが神様境界線引かれるかっていうのは、それは神様のご支配のもとですけれども、でも私たちは非常に悪どい生き方をするところまでできるわけです。それは神の形、つまり自分で考え選択し、そして最終的に開きするという、その被造物には与えられていない、この神の形、姿っていう形にですね、私たちを作っておられるので。でも信仰の歩みは、私たちはそういう罪の性質、自分の肉の思いに走ってしまうという弱さ、罪が入ってからそういうふうになったと言われてますんで、でも私たちはただ聖書で語られている真理だけではなくて、自分自身、自分たち自身実感するところがありますよね。まずは自分のことしか考えないというか、そういうところをどうしても引きずっているわけです。しかしこの人生において神を優先するという、ね、神の言葉にある真理を優先するという選択を積み重ねていくことを決意する、これ信仰の歩みなわけですよね。いや待てよ、今この一瞬私の思いはどうすべきか、不平とつぶやき、落胆絶望に目を向ける、そっちの方に向かっていくべきなのか、今一度心と思いを神に向けて、そして恵みによってもう一歩踏み従うか、これは神がよく見ておられることです。私たちの心の中でどういう選択を積み重ねていっているのかというのを見られているわけですよね。 で、もろもろの約束っていうのがあります。私たち。これは一つ一つの聖書の言葉っていうのはね、途方もなくもう詰まっているのが聖書なんですけど、ね、そして、そこに記されているその、神様のご計画と、そして最終的にどうなるかっていうのが、これが神様が人に与えた契約の中で聖書に収められている御言葉なんですよね。そして私たちは戦争があること、戦争の噂があることを聞いてですね、聞かされているという時ですけれども、これら一つ一つのことがですね、こう頻繁に起こってくるね、そしてマタイ24章で言われているような時の印、ちょうど弟子たちがマタイの24章でいつそんなことが起こるのか、あなたがおいでになる時、また終わりの時にはどんな前兆があるのですかって尋ねますけれど、これは昨日ですかね、サイトにアップロードしたマタイ24章前半というオーディオファイルにそのクラスがありますけれど、こうした一つ一つのことが起こっていくときですね、あ、いよいよなんだね。これは私たちがこの数年学んできたことがいよいよ実現しかけるというね、しかかっているということだけではなくてですね、全人類がですね、聖書に書かれているこの歴史にあるすべての人たちが、信仰の人たちがですね、待ち望んでいたことの最終成就なわけですね。ですから今この話を聞いてくださっている人たち、そしてこれを学んでいる人たちにとって、これはすごいことだと思うんですね。こうした人類の最終的な、この歴史の最終的な時にですね、それつまり神様がずっと前から約束しておられたその時代に突入する、このとんでもなくすごい時ですね。そして神の栄光を見させていただく、間もなくですね、見させていただくこの時に生きているということはですね、すごいことだと思いませんか。それを前もってですね、こうなっていくからと教えられて、それをコツコツ学んでこれたっていうこと自体がですね、僕は特別選ばれていると思います。恵みに預かっているわけです。ですからちょうどイスラエルの民がですね、約束の地を目指して出発した。しかし試練に試練が重なるんで、の途中でもぼやき始めて、最後に反抗してしまったっていうね、そして約束の地に入れなくなったということが起こらないように、これらの出エジプト記のですね、旧約の物語というのは、物語というか、まあ、事実ですけど、これが書かれたのは終わりの時に望んでいるあなた方のための訓戒のためであるとありますので、私たちはこうした聖書から習得した真理というのをですね、大切にしていく必要があります。そしてお気づきかなと思います、今第6部、来たる観覧期第6部最終の言葉らね、修復千年とね、新しいエルサレムについて書かれている。私たちは地上のものではなくて、天にあるふるさとに待ち望むとね、これを待ち望むのがこの信仰の歩みを励ますものになるんですよね。アブラハムにとってそうでした。諸々の信仰者にとってそうだったわけです。地上にふるさとを求めてなかった、天のふるさとを求めていた。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥とはされなかったってあるんですね。まあ、私たち間違いだらけで途中つまずいちゃうんですけれども、その度にですね、信仰を保って、つまりこの私のために犠牲を払ってくださった神を信じるゆえに諦めない、私たちを買い取って 天のふるさとにふさわしいものにしてくださった方のために今日一歩踏みます。私たちは的外したことをしてもですね、気づいたら悔い改めて主に立ち返ってまた一歩進んでいく。主はそのような弱い私たちに同情できない方じゃないと思います。御言葉にありますので、まあ、諦めることもまた不従順ですよね。落胆してはいけないってありますから、失望しないで祈る、そしてついていくって心を固くなにしない、ね、今日というこの日がある間は神様が語られた言葉に心を開いて、ついていくということです。でですね、おすすめだなと思いますね。昨日もですね、マタイの24章の編集したり、そしてまた今日のですね、クラスの内容についてこうお祈りしていた時に、まあ、導かれたというかね、来たる観覧期の黙示録の歴史ありますよね。これおそらくこれ皆さん手のところに手にあると思いますけれども、ちょっと調べるために開いて読んでいたんですけども、ここに本当に詰まってますね。私はアンチキリストの出現ということで 3b から始めてですね、そしてまた今度 2a に行きまして、そして白い馬、赤い馬、黒い馬、青白い馬について、夢中になってまた読み返してですね、すごいすごい。あとそれから今今度逆にどんどん今たどり着いて今読んでるのが、第一部の私たちがいよいよ観覧期に突入するということがどういうことなのかですね、これやっぱり、ものすごい、いやこれぞやはり神がですね、こうしたの闇の中にあって光の子として歩んでいくにあたって何が必要かっていうのは、神はもう必要を知っておられて全部供給してくださってるなとね。いや私たちはただ神の言葉の真理だけじゃなくて物も必要ですね。確かにそうですけども、神には何でもできないことないです。私たちが神と共にあるなら神はどんなことでもできますので、そしてまた信仰が与えられているとですね、無から有を作り出す方の恵みに預かれますから、
ね、
それでますます心がですね、御霊にあって一つになっていくとですね、何を心配してるのっていうことになりますね。そしてそんなにもあと7年とかね、そんな7年間なんて簡単にもう過ぎちゃいますよね、うん、私たちこの秋田に来てからですね、何年の2倍近く生きちゃったんじゃないですかね。もうあっという間ですね、まあそれ考えると
15年
そうか、
それ考え15年になった、
ね、もうそれ考えるともうなんていうかラストスパートっていうか、もうゴール目指して勝利を目指してももうワクワクする、そこのところにですね到達するね、到達させてもらう、しかも主が共に歩んでくださるって言ってるんですから、まあ、これはね、まあ、人生私たちは何度もテストを通過しなくちゃいけなかったですけども、で今に至ってまだ生かしていただいているテストはもちろんなんか緊張しますし、失敗しちゃいけないなっていうもう身を引き締める思いで、どんなテストもそうですね、学校入学のテストもそうですけども、ね、資格試験のテストもそうですし、また誰かと、ね、大切な人に会うっていうのもね、まあ、ちょっと緊張させられるようなことは連続の人生ですけれども、しかし神は私たちに、耐えられないような試練に合わせないって約束してますので、じゃあ一人一人の人生を神様がご計画してくださって、私たちが良き技を行えるように備えていてくださっている、ね、まあ、こういう面での学びは私たちたくさんしてきましたので、まあ、そういう恵み深い神様の約束、そして人生がどのようにして神様によって備えられてきたかということを考えるとですね、本当に神の子らしくですね、必 神を知らない人のようにではなくて、神のことをせられたものとして、この最後のテスト、信仰のテストをですね、これだけ良くしていただいたものとして立派に走りたいなという気持ちになりますよね。それが神様への愛、感謝の気持ちを伝えるということになりますよね。主が私たちに示してくださったたくさんの愛と恵みに対して、信仰を持って、何か行いを持ってっていうんですね。信仰がなければ神に喜ばれることはできない、ね。信仰を持って返してもらいたいということなんですよね。またこれもね、本当に神は私たちから何かね、これをしないとというものではなくて、信じるということを期待しているわけです。信仰によって示される愛を神は望んでおられるわけですよね。神には何でもできないことはありませんから。また神は万物創造され、万物を持っておられる方ですからね。私たちに神の姿に似せて作られた、この自分勝手な生き方、自分勝手なものの考え方をできるんだけれど、そうではなくて、聖なる神様の思いを、神がそう望んでいるからそうしますという、その選択、その一歩を踏むことを主は喜んでおられるわけですよね。神のことされたものにふさわしく歩むことによって、そしてそれらの者たちに対する素晴らしい約束が数限りなくあるわけですよね。で、その約束としての永遠の命があるので、天国が私たちのために用意されているよという、そういうことですよね。そして来たる観覧期のその第6部も始まりましたので、これ本当にワクワクさせられる学びです。本当にこれで私はこれらの御言葉ですね、黙示録21章とか22章、そこに込められたその真理でですね、心をワクワクしている必要があるかなと思いますね。それは解毒剤というか、絶えず汚染と毒で満ちたこの世での旅の中にあってですね、本当に必要な抗体というか、思い、霊の力、ね、手にあるふるさとを待ち望む、本当にこれを読んでですね、思いが光と希望で溢れてくるような、それ最後まで走り抜くぞっていうね、気持ちにしてくれるような、そうした日々の学びをされることをお勧めします。そしてそれをもう初めからですね分かっていて、特にこの時のためですよ。聖書は予言でいっぱいですけれども、この時のために多くが裂かれているっていうこと自体がすっごいですよね。主の来臨と天のふるさと、これが焦点になっているわけです。ですから、これを神様が初めからそれを用意しておられて、そしてここに向かって進む人生、ますます祝福されたものとなりますように。闇が深まれば深まるほどですね、私たちはこの予言の言葉を闇に輝く灯火として、しっかりとですね、心に留めておくね、それが必要となると思います。感謝します。最後にお祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございます。私たちを初めから選んでくださり、そしてこの地上に送られるにあたって、私たち一人一人のための尊いご計画を持って、私たちのために、また私たちを備えていてくださって、良き技を行うようにと初めから用意していてくださっていた、計り知れないあなたのご計画と御業、私たちはまさに計り知ることはできませんけど、とにかくあなたをただ称えます、褒めたたえます。あなたにふさわしい信頼と信仰を私たちがもっと持てますように、どうぞ助けてください。そしてこの地上において私たちがより頼むお約束を与えてくださっていることも心から感謝します。日々の学びを祝福してください。そしてそれが生きた言葉として、 私たちの魂を養うマナとして取り入れ続けることができますように、一人一人の学びを祝福してください。感謝します。今日の残りの時間導いてください。イエス・キリストを通して聖霊の恵みが一人一人に豊かにありますように。
アーメン。
イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。
アーメン。